はい、どうも、沢田俊也です。
どうも、中野浦です。
今回はですね。
はい。
もう、今更っていう話なんですけども。
そうですね。
中野浦先生が、ぜひとも話したい話があると。
はい。
いうことで。
はい。
何でしょう？
今更、アバターを見てきました。
Xbox 360のあの、キャラクター。
それじゃなくてですね。
はい。
それじゃなくてですね。
はい。
ジェームズ・キャメロン監督ですね。
おぉ。
アバターを見てきましたよ。
おぉ。
今更。マ
ジっすか？
しかもね、IMAX で見てきました。
おぉ。でも、アバターは、もっと狭く浅く語りたいのコーナーで、ちょろっとやりましたよ。
聞きましたよ。何ですかよ、そんな扱いは。
あれ以上話すことがあるんですか、アバターで。
やりますよ、なんか。
マジっすか。
なんか隣にいる気がしました。嘘、嘘、とかじゃないですか、あれ。そういうことですか、あの、監
督。僕はもう、あれで全部語り尽くしましたけど。
そんな感じか。
じゃあね、じゃあそこら辺をね、今日は中野浦先生に語ってもらいましょうかね。
お願いします。
はい。
アバターなんですけれどもね。
うん。
とりあえず、ま、ずっと見たい、買ったんですよ、本当年末ぐらいから。
あ、そう。
で、ボタンに漏れず、なかなか見る時間が取れないんで、
うん。
ちょっと躊躇してたんですけど、年明け、こう、ね、嫁さんがまだ、実家にいた、時間があったので、
うん。
こう、ちょろっとこう、映画館行ったろやっけって昼間行ったらですね、
うん、
もうその回はおろかその日のケツまで全部埋まってますみたいな状況で。
らしいね。なんか都内はすごいこう見るのに待たされたりいっぱいやったりっていう話をよく聞きましたけど。
そうなんですよ。全然見れなかったんですよね。で、まあもともと最初からまあ見るんやったら IMAX やろっていう話があったんで、
うん、
IMAX 縛りで見に行ってたせいもあるとは思うんですけど。
まあね、うちなんかはあれ、3D 映画でも種類いくつかあるじゃないですか。
はいはい、ああ、そうですね。
それの一番しょぼいやつしかやってなかったから。
あ、
近所のワーナーマイカルシネマは。
ああ、なるほど。あれ、やっぱ、変わんのかな。
いや、変わるみたいで、なんか、エクスパン D とか、リアル
なんか。はいはいはい。シャッター式とか、変更式とかのやつでしょ。
それは、一番、プラスチック、メガネをこう渡されて。
うん、ああ、なるほど。でもね、IMAX もね、
うん、
メガネ自体はあれでしたよ。青赤でしたよ。
そうなの？
レンズは。うちが見た東急のやつは。
うせん。
ほ
ん
とだほんと。
赤と青のセロハンのメガネ？
まあ、セロハンとかじゃないねんけど、うん、うっすらと色が乗って、で、メガネ自体はちょっとかっちょよかったけど。実際はそんなもんで、この結局この方式なんや、って。立ったね、画面がめちゃくちゃでかいんや、IMAXは。
みたいやね。
で、しかもですね、結局その日は見れなくて、
うん、
で、本当はその週末に嫁さんが帰ってくる予定だったんですけど、
うん、
ちょっと、子供の調子悪いって伸びたんですよ、一週間、
うん。
で、これ幸いと、もう一回リベンジしに行ってですね。で、もうその時は前日から予約取ってですね、それでも最終日の、席がですね、一番前のど真ん中しか空いてない。あ、ど真ん中は空いてたから取ったんですけど、前のブロックが、前っていうか真ん中のブロックは一番前しか空いてなくてですね、
うん、
だから、みんなでっかい画面の一番最前列は、しかもほぼ中央に陣取ってですね。
それは、ね、字幕？
字幕なんですよ。
しかも、もう最悪やん、そんな。
そう。それがね、きつかったっすね、字幕なんて。やっぱ字読むの、大変ですし、下に出てくる分にはまだいいんですけど、右側に出てきたら視線を変えるの読めないんですよ、ね。
うん、ほんまだってあれ見に行ってから吹き替えで見てよかったと思ったもん。
まあほんとね、あれは吹き替えの方が落ち着くよね。だから
最初に入り込みやすい。
そうそうそうそうそう。なんか 3D 映像はもう全部吹き替えしていいんちゃうかって思うぐらい。
うん、
いやでも映像はすごかったですよね、あれ。あれ？そんなテンション？
いや、すごかったよ。何がすごかった？
いや、もう、いっちゃん最初に惑星の表面をこう空撮で撮っててさ、だんだん地表に近づいていくじゃないですか。
うん。
もうあそこのところでちょっとゾワッとしませんでした。あれあれ
リランドするところはわかるよ。
おぉ。
いや、そのね、多分ね、視点の違いやと思う。
ほう。
あなた映像関係の仕事でしょ。
まあ一応ね。
だからそういうとこが気になるんですよ。
ははははは。
やっぱ僕物語を見てしまうたちなんで。
ああいや、なるほど。
だからあのすごい CG とかがリアルやったり、あの飛び出す映像がなんかすごかったりしても、なんか普通に捉えてしまうのね。
ああそれは
確かにすごかった、すごかったけど、すごかった以外の言葉で表現ができんねん。
いやでもね、その話の流れにしても、まあいわゆる本当王道じゃないですか、
うん、
よくあるかね、話の流れで、でも王道がゆえにもうすごい見てて気持ちよかったでしょ。
まああれはなんかやっぱりその今回映像にすごい注力してほしいから、うん、なんかストーリーはあえてシンプルにしたっていうことらしいけどね。
ああ、そういう狙いがあったんですね。
なんかそこで変に物語も難しくしてしまうと、
うん、
3D 映像も CG も見なあかんし、物語も頭で考えなあかんしってなると、
うん、
なーってなるから、ストーリーはもうシンプルにして、
ですよね。
映像体験を味わってくださいみたいな感じらしいよ。
うんうんうん、なんか変な謎とかも全然入れずに、もう王道で、しかももうここはこうでしょっていうタイミングでそうなって盛り上げてみたいな感じだったじゃないですか。でもね、途中でふっと思ったのが、その流れの中にほとんど違和感がなかったというか、最初の、ちょっと部族に馴染んでいく流れあるじゃないですか。あそこだけちょっとなんか世話しいなと思ったんですけど、全体のボリューム見たら、全然あれだけの尺で、こう感情の変化っていうかな、
うん、
あの主人公って最初ちょっとやっぱりなんですか、軍曹みたいなやつのスパイみたいな位置づけを甘んじて受けてたりして、うん、割と後半までそれって引っ張ってたじゃないですか、
うん、
で普通なんていうのかな、ご都合のやつはそうは思っても心の中ではそのね、飼い犬として良しとしてないから、どんどんヒーローらしい行動を取るっていうのはあるんですけど、そこにシフトしていくのがだいぶケツの方だったでしょう、その主人公の。あそこら辺が結構ちゃんと描けてるなと思ったんですよね。
うん、
だから見てて、なんでこいつこうなんのっては全然思わずに、いや、こうでしょ、ここはっていうタイミングで全部こう変わっていってたんで、流れが。途中までなよっとしたところからの変化とかが。いやだからね、そういうのもすごい上手いなと思ったんですよ。特になんか日本のシナリオのなんか変なところで最初からこうありきっていうやつはこう肩にはまったみたいにいこぶってたりするじゃないですか、最初の流れが、
うん、
そういうのがちゃんと途中からこう付き合ってたからこそ心情が変わってったっていうのをちゃんと書けてたかなと思って、だからシナリオ的にもすごい普通に何やねんとか思わず見れたから、それだけでもすごいことだと思うんですけどね。
まあね、まあそこがシンプルがゆえにっていう話だけど、一つ分からへんのが、
うん、
主人公と、
うん、
シガニー・ビーパーは、
うんうんうん、
ナビー側に寄るのは分かんねん。
はいはいはい。
ヘリコプター運転手と、
あ、
お姉ちゃんはなんで味方になって
？いいですね。あの人は、役がそうじゃないですか？あの女の人、どの映画でもああいう役ですよね。
なんであのお姉ちゃんはいつの間に味方になっとったんや？
あれ、まあでも、途中、やっぱ、あのチームと仲良かったってことなんじゃないですか？
あともう一人、主人公ともう一人さ、アバター候補でおったやん、研究者が一人。
うんうんうん、
で最初ちょっと主人公のこと妬んでるような雰囲気を見せときながら全然そんなことはなく、
あーそこら辺って
あれ伏線じゃなかったのみたいな、
そぎ落とされたんじゃないかな話的に
エピソードがなくなってるんじゃないのっていう、
なんか噂ではだいぶ削られてるっていう話があるよね、元のとあんだけ長かったのに、だからディレクターズカットでもうすごい、こう、人ネタあったりとか。
あるんかね。なんかセックスシーンは削られたって話を聞いたけどね。
あれのですか。
ナビ
ですか。そういうのあるんですね。あ、でもね、一個感動したのが、ナビ、正直気持ち悪いでしょ？デザイン。なんか、最初見たとき思わない。なんか俺、番宣とかで見たとき、なんかこっつい、なんかキモい顔やなって、なんかこの CG のデザインなんなんやろってずっと思ってたのに、 やっぱ映画見てたらもう最終的にはものすごいええ感じに見えてくるよね。
そうそうそう。なんかお姉ちゃんが美人に見えてきたから。
いや、ほんまにあれ、すごいみんな言うてんねんけど、なんか普通に可愛く見えてくるとか。
そう、だから俺はその飛び出す映像がうんうんかんぬんとかよりも、CG で造形されたものが生きてるように見えることがすごいって思った。
そうそうそう。それで、あいつらキスシーンがあるじゃないですか。うん、あれって本来は見れたもんじゃないと思うね。
まあね。
CG キャラ同士のキスシーンとかなんて、うん、あれか普通に見れてるっていうだけでもうすごい完成度だなとか思って。しかも、要は気持ち悪いだけじゃん、ちょっと。気持ち悪いじゃないですか、デザイン的に本来。
あれでも逆に、変な造形やからいいんかなと思って。あれがもしさ、うん、本当に人間みたいな奴らやったら、違和感出るやん、どうしても。
そうなんかなぁ。
ファイナルファンタジーザ・ムービーみたいになるやん。
いやいやいや、いやいや、そこはまあ、置いといて。いや、でも、青色とかで。
だから、あそこまで人間とは全く違うようにしたからこそ、逆に生き生きしてるんじゃないかなと思うけど。
そうなんかなぁ。
変に人間に近づけてないところが。
ああ。それにしても結構危険なことやったなぁとは思うけど、それで負けてないっていうか、結果で勝ってるっていうのは、すごいな
ぁ。妖怪人間ベム見てても、違和感がないように見えたんと同じような感じ。
違和感ないですか？
ベムって緑色やけど、なんか、見てたら気にならなくなってくるやん。ベムベラベロ見た目こっつへんやけどさ、なんか長く見続けてたら気にならなくなってくるでしょ。
ああ、そうかな。変身した後も。
変身した後は怪物やけど。
です。
変身する前はあまり気にならなくなってくるやん。そういう人なんだって。
ああ、まあね、それが、作画。まあそういうもんか。生き生きしてるからか、それはキャラが。
そうそう、もう、絵描けてるからですよ。
そうか。まあいいですけど。
でもそのナビを、違和感なく表現できてるっていうのは、すげえと。
ねえ、ほんとすごいなぁと思って。で、ねえ、他の生態系とかもすごい、なんかちゃんとしてるじゃないですか。あれは、こっつい完成度の映画やなぁっていう。で、それでいてね、メカがね、
うん、
個人的にはもうすごいウツボなんですけど、
うん、
もうすごいなんか取ってつけたようなデザインのメカ容器あったでしょ。うん、でっかいヘリコプターってなってさ、うん、普通になんかコックピットのあたりがなんか2個も3個もついてたりとかさ、そしてあれがなんかものすごい俺的に面白くてですね、なんかこのダサかっこいいラインみたいな感じで、で、ちょっとずつこう、ね、エイリアンのガンシップのラインとかが入ってて、しかも、ミサイルポットの開き方が同じかなと思ったらめちゃくちゃついてるじゃないですか、5個も6個もなんかミサイルのとこだけ。ああいうのはなんか知ってると面白いなとか思って。ニヤニヤしてながら見たんですけどね。
ロボット。
うん。
軍曹が運転してたロボット
は、うんうんうん
うん、エイリアン2のパワーローダーを。
はいはいはい。
進化させたやつでしょ、あれ。
ああ、それも言われてるけど、俺、あんまそうは感じなかったけど、なんかむしろコクピットを、ふっと冷静に見るとあれ、なんかアパッチかなんかのコックピットをそのまんま持ってきてるような感じがあって、その、パワーローダーの部分のね。あ、パワーローダーっていうか、何？強化スーツみたいなやつ？そこら辺は面白かったけど、ただ、一個気になったのが、なんか、マトリックスで出てきたじゃないですか。あの手のやつ。あれ？もしもし？
敵、ロボットの敵のやつ
かな？そうそうそう。なんか、あいつ以降、あの動きが、スタンダードになったのかなって、ちょっとこけそうな感じで歩くでしょ
う。ウィンガちゃん、ウィンガちゃんって。
そうそうそう。なんか日本のね、当然やるけど、日本のロボットアニメとまた全然違う動きするじゃん、なんか、うん。あれがなんか、あ、もう向こうはこっちがスタンダードになったんかなとか思って。
ああ、そうやな。なんか、剥き出しのコクピットにグローブをつけて、
お
上半身は、その登場者と同じような感じで動くけど、
トレースしてね、
うん、歩くときはこう腰が入ってないような、
そうそうそう、
動きでガションガション動くっていう、
ちょっとねこけそうな感じでね、あれはあれで描くの大変やろうけど、微妙な、 くとは。で、足回りの太ももとかも結構デザインおざなりな気がして、面白いなぁ思って見ててんけど、メカデザインの話とか。いやー、あれ、すごいですけど、続編あるんですって、あれ。
あ、そうなの？
噂では。あれ、なんかどっかで聞いたんやけど。
俺もちらっと三部作やって聞いたような気がするけどな。
なんか普通に考えられへんねんけど、あんだけ綺麗に終わってんのに、続編って。
いやー、でもなんか、再び人類の進行か、とかじゃないの？
あんのかね。まあ、もしくはあれかな、全く違うのが来て、今度は人類と手を結ぶみたいな。
もうそれこそエイリアンや。アクション映画になるの、いきなり。普通の。
いや、わからへんけど、3ぐらいやったらもうそのネタ使ってきそうな気もするけど。
まあ、でも、今回その話としてはさ、なんかうまくまとめたような感じやけどさ、大元の問題解決なってないやん。
と言いますと？
だって、あの惑星に人類は内緒に来たかったら資源を調達しに来たわけでしょ？
あ、っていうか、そうなんかな。俺は話の中で、行ってたら資源たまたま見つけたみたいなノリかと思ったけど。
なんか、地球に人が溢れてどうのこうのとか、資源がどうのこうのとか言ってなかったっけ？
あ、そうなったかな。なんか、この鉱石がなんぼで取引されてると思ってるみたいな話あったの、最初。これがたったの。
そのためになんか地球側の企業がお金を支払ってさ、あいつらを引いたんじゃなかったっけ？
あ、そうなんか。
だから、あいつらの猛攻を今回は食い止めたけど。
また来ると。
また来る可能性がある
んじゃないの？ああ。俺は、ほら、最初学校とかやってるとかあったから、もともとこう、開発っていうよりは、研究目的で行ってたのに、たまたまその、聖なる土地の下にめっちゃ金、鉱脈が、金になる鉱脈があるから色めき立ったみたいな感じだ
った。あれは、その、資源を平和的に調達するための手段として、アバターを介して民族に取り込むっていう風にしとったけど。
そっちありきなんや。
そうけど、それではあまりにも進捗が遅すぎるからっていう。はい。で、武力行使ってたんじゃないの、あれは。
なるほど。そういうことか。
で、そうなると、な、今回はしのいだけども、また近いってなると。
まあ、絶対来るよね。
そうなった場合、結局、人類対ナビっていう構図は変わらへんから、
そう。
どう話膨らますねんっていう話でもあるけど。
しかも、今度衛星コードからやられたら手打ちの出しようないよね、あっちね。
言うても部族やからな。
あ、あれちゃう？なんかお尻からすごいビーム打つ虫とか買うんちゃう？
何それ？
スターシップで出てきた宇宙に向かってバンバンビーム打つ。
また宇宙の戦士ですか？
まあ、あれがあれば勝てそうじゃないですか、人間に。バンバンってさ。だってあれ最初ね、ヘリコプターもバンバン弾弾いてたけど、後半だったら普通に矢が貫通してたもんね。
そうやな。
なんでやろうとか。
なんか何やったっけ、ドラゴンみたいなやつ。
マムート？やったっけ？
なんかドラゴンみたいなやつに乗っとってさ。
めっちゃでかい鳥
でかいやつ。別にあいつらも炎を吐いたりするわけじゃないからさ。
そうやね、あいつね。
攻撃力ないやん。
そこはあれか、やっぱ生態系的にリアルにしたのかね。そんな、火吐く生き物なんて、みたいなことなんかね。
そこはもうファンタジー、剣と魔法のファンタジーじゃないから。
ねえ、違うもんね。うん。でも、頑張ってたやん、なんか。体当たりして。
体当たりとかすごく原始的な戦い方だけどな。
そうやな、あれ本気で設備整えられたら勝てそうにないよね。ああ、どうすんのかね。
普通に核ミサイルとか使われたらおしまいやんけって感じだけど。
そう。いや、だから2いらんよ、あれ。あの映画。もうあれでいいよ。完結しとこうよ、もうあれで。
地球外生命体が飛来するみたいな。
いやいや、もうそのパターンとかもやめよう。ねえ、またシガーにウィパーのクローンが。やめようよ、もう。そうバイオウェイの中で、ナビのあのでっかい方のやつね。しかも。
未来から殺人マシンが。
まあそれ、最悪やね。
今までのジェームス・キャメロンの集大成なのかもしれない。
それってあれですか？なんか船も出てくるんですか？やっぱり。
最後は沈没するとこからみんな脱出だみたいな。 ンドラが沈没するぞみたいな。
氷山惑星が止まってくるみたいな、そんなん。そんなんいいわ。あれはもう終わらせとこうよって。っていうのを上回るぐらいの、こうね、なんか来るんやったら、すごいけどね。
まあな、映像革命は今回でやってしまってるわけやから、次はどうしてもこう、映像で驚かそうと思っても、それ以上がないと驚かへんやろうし。
もうね。
そうなると物語に注目がいってしまうから、ほんま、しょうもない物語やったら、なんじゃこりゃって話になるのかな。
あると。
ターミネーターの時はな、ワンで、ワン、ツーがワンを上回ったけども。
エイリアンも、個人的には、ツーが一番面白かったと思ってるから、
どうすんだよ、アバター。アバター2は。
アバターは、やらなくてよくないですか。あ、そう、見てて、あれって思ったのが、一箇所あって、迷子になるじゃない、最初。
うん、
はぐれて。
うん、
ゴン。あれって、でも本体はさ、基地にあるんでしょ。
うん、
あれ、なんか、あ、無理やり接続切ったら、こう、中の人死んじゃうからかなとかって俺思っててんけど、見たときは、
うん、
普通にさ、後半バコーンって外しされてたじゃない、
うん、
だから別に大した、フューンって切れてさ、ドサってその場に倒れるだけでさ、
うん、
中の乗ってる人は別にそんな問題なかったわけでしょ。
そうやな。
じゃああれ、なんかヘリでさ、一生懸命探してたやん、なんか、もう暗くなるから帰ろう。そんなんせんの、とりあえず帰ったらさ、
うん、
あ、多分モニターぐらいできるでしょ、場所。
まあ、接続切ってから、借り物の体を探したらよかったんじゃないかっていう。
とか、まあ、切らんでもさ、もう基地に戻れば、何らかしら情報は絶対あるやん、多分ここら辺におるとかさ。
でも、急に軍曹たちが入ってきてさ、
うん、
急になんかスイッチ切られとったけどさ、
うん、
その時に誰かがなんか、急に切ったらなんとかとか言っとったから。
まあ、確かに言ってたね。
やっぱ基本はと、急に来たらあかんのじゃないの。
ああ。
戻ってこれなくなる可能性があるんじゃない。
でも結果往来大丈夫やったけどね、普通に。ピューンってなって
た。パソコンを終了するときはちゃんと電源を切るを選んでくださいみたいな感じで、コンセントを急に抜いちゃダメ的な感じなんじゃない。
なるほど。まあ普段ええけど、たまにもうブルーバックになったらもう。
そうそう。稀にそういうことになる可能性があるから。
ああ、今すごい分かりやすい説明やったな。なるほどね。そういうこと。もうそうだって帰ってこられへんってことね。
これが普通に、うん?と思ったのはさ、
うん、
一番最後、主人公はさ、
うん、
ナビになったやん。
うんうんうん。
じゃあ、元の体どうするんとか思ってさ、捨てんのとか思って。
いや、多分、どっか保管しとくんちゃう?
土に埋もれていくんやろか。
いや、多分、あれやで。保管してんねん。多分、2でそれ使うねんって。
で、また、入れ替わったりすんの?
そうそうそう。
でも、お前、あの施設なかったらダメや。だって、あの、パンドラには、人類に有害な大気なわけでしょ。
あー、マスクは、そうか。マスクつけとかなかったか。
もう、あの、地元の体捨てんの?とかもさ。まあ、歩けへん体やから、本人にとったらどうでもええやろと。
まあ、
だなとか。
あ、そう、歩けんで思い出したけど、足がさ、
うん、
ガリッガリになってた描写があったじゃないですか。うん、まあ、当然足、ね、普段使ってないから、
うん。
で、最初の方はこうね、長ズボンで隠してたけど、中盤になってこう、ナビの体はめっちゃ頑丈やのに、の対比でこう、自分の細い細い足をこう、持ち上げてるシーンがあってんけど、あれも、あれかね、映像加工なのかね、当然。
なんか正座した膝から偽物の足をくっつけてるような感じじゃん。
あ、作り物なのかね。
そうじゃん。
まさかあの俳優がやってないよね、あの。
ほんまに、退化するまで頑張ったみたいな。
無理やね。あの、バットマンの人がさ、最近のバットマンやってる人は誰やったっけ?名前で忘れしちゃった。
クリスチャン・ベール。
あ、クリスチャン・ベールがさ、なんかどんどん痩せていく人の、眠れない人やったっけな、痩せていく人やったっけ、映画撮った時に、本気で激痩せしてたやんか。あんな感じで、こう、本気でしただけ。
あそこまで退化したらもっと戻らんやろ。
そうだよ。しかも、ムキムキが、ちょっと売りの人やのに。いや、あれもなんか見た時もすげえな、ドキッとしてるけど。
まあ、
はい。
今更アバターについて語るのも、どうかという話ではあったんですが。
まだやってるでしょでまあやってる、見てない人に聞いては欲しくない感じで喋ってるから、あれですけど。
まあ正直、ネタバレしたからどうこうっていう映画じゃないからね。
まあね、もうあの映像を見て、あの感動の話に普通に感動してくれっていう感じですからね。
あれさ、DVD かブーレイか発売されたらさ、
うん、
立体モードついてんのかな。
ああ、どうなんやろう。
なんか最近 3D 映像に対応したテレビとかも発売されとるみたいやけど。
ありますね。
そんなん、普通の人は対応してないやん。
うん。
やっぱりこう、立体モードとかにしたら、ダブってるような。
そうじゃないですか。
画面なのかな。ということは、俺が持ってる飛び出すメガネで、家でも楽しめるってことなのかな。
僕はエイリアンバーサスじゃないや。モンスターバーサスエイリアンを買いましたけど、うんあれなんかおまけにボブの飛び出るなんとかゲームとかいうのがついてて、普通に DVD のパッケージの中にあの紙でできた赤青メガネがついてました
よ。飛び出すメガネ。
あれでなんかそのミニゲームみたいなちょっと飛び出す映像になってましたよ。もっすごい疲れましたけどね。
赤青メガネはダメでしょ。どうなんだろう。だから企画があるやんだって飛び出す方法でも。
まあね。あ、でもその
DVD とかではどうなんだろう。
IMAX、結局、まあ、メガネ的には顔で、で、ずーっと3時間半見てたけど、全然、なんやろ、酔うとか、しんどいとかなくて、ただ、見終わって、立ち上がった瞬間にフラッと来たけど、さすがに3時間半あったけど、でも見てる途中は全然途中から 3D 映像やっていうのを忘れませんでした、なんか見てる中
に。そう、だから、それが、隣におったんっていう感想につながってるわけですよ。
そうですか。嘘やって言ってたけど。なるほどね。いや、でもよくまとまってましたよ、あれ。そうして。
なんかアバターのゲームも出てるみたいですが。
ああ、
うん。噂によると、アバターのゲームも飛び出す機能がついてるとか。
嘘。
3D 対応ってなんかどっかで見ましたけどね。
あれそれはどういうこと ?Xbox でそれができるってことですか ?3D の処理が。
そうじゃないですか。飛び出すメガネで見たら見えるんじゃないですかね。
そうなんや。じゃあ今後ゲームはもうそうなっていくってことですかね。
アバターゲーム、3D。飛び出せんのかな、なんかで見たけどな、違うかな。
うち知り合いが買ってやってたけど、そんな話全然しなかったな。なんか普通に途中でシナリオが分岐してナビ側か人間側になって、ナビ側にいたらもうなんか全然面白くなかったっていう話しか聞いてないですね。
なんかロストプラネットの劣化版っていう話を聞きましたけど。
あれでも基本システムはなんかパークライかなんかと同じやみたいな話聞いてた。
なんかアバターの世界を味わえんのやったら、買ってもいいかなーとか思ったけど、ゲーム的に面白くないみたいなんで、やめとこうかなーみたいな。
確かになー。映画のゲームって面白かったんで、その同時に発売されるタイプで、面白かったってあんまないからな。
なんか、iPhone で、iPhone アプリで提供されてるアバターのゲームはすごい評価が高くて。
ああ、そうなんや。
なんか、今回は映画のゲームだからといって妥協しませんでしたよ、みたいなことを言ってましたけどね。
毎回聞くけどな。あ、一個だけ昔あった、マトリックスの、2やってた時に出たゲームで。
あ、エンターザ・マトリックス。
エンターザ・マトリックス。あれは俺はすごい面白かった
から。俺もコータだな、あれ。
あれ、普通にストーリー保管してるじゃない、
うん、
あの時、何曜日のチームは何やってたかっていうので。で、ゲームとしてもすごい面白かったから、あれは評価は個人的に高いですけどね。
まあ、アマゾンのレビュー見ても、
うん、
アバター好きは絶対後悔しませんとか書いてますけどね。
え、それ36番のやつ、
うん、
そうなんや。体験版やりましたって言ってたけど。
あったっけ知らんね、うん。
あれなんかあった気がしたけどな。あれ俺やった。
トレーラーは見たことがあるけど。
あれ製品前やと思う。いや、体験前やで、ね。うん、やったやった。会社でやった。チラッと見た。 微妙な感じでした。
中古で1500円ぐらいやったら考えようかな。
だいぶ待たなあかんな。まあでも A 型タイアップやから時期過ぎれば一気に下がるのかな。まあそんな感じですかね。
はい、はい、じゃあ今回もお披露目にしましょうか。
はい、はい、
というわけでお送りしたのは澤田信也と
中野村でした。
また次回も聞いてくださいね。さようなら、
は
い、
さようなら。Yeah.